それでは神様が今朝私たちに与えてくださいました聖書の箇所、マタイ福音書の13章53節から58節をお読みいたします。イエスはこれらの例えを語り終えてからそこを立ち去られた。そして郷里に行き、街道で人々を教えられたところ、彼らは驚いて言った。この人はこの知恵とこれらの力ある技とをどこで習ってきたのか。この人は大工の子ではないのか。母はマリアといい、兄弟たちはヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではないか。またその姉妹たちも皆私たちと一緒にいるではないか。こんな数々のことを一体どこで習ってきたのか。こうして人々はイエスにつまずいた。しかしイエスは言われた。預言者は自分の郷里や自分の家以外ではどこででも敬われないことはない。そして彼らの不信仰のゆえに、そこでは力ある技をあまりなさらなかった。それでは与えられました聖書のお言葉を通して、イエス様の郷里の人の不信仰、イエス様の郷里の人々の不信仰というところから、また私たちにとって大切なことを今日の御言葉を通して聞いていきたいと、そのように思います。今日の聖書をご一緒にお読みになりながら、せっかくイエス様が郷里、ふるさとの人々のところに行きましたけれど、でも最終的には57節にあるように、こうして人々はイエスにつまずいた。結局イエス様がせっかく来てくださったのに、イエス様につまずいてしまったと、このように聖書は記しております。そして58節で、彼らの不信仰のゆえに、そこでは力ある技をあまりなさらなかったとも記しておりますね。せっかく救い主であるイエス・キリストがご自身の生まれ育ったところ、ふるさとの人々のところにやってきて、不思議な技、また知恵、御言葉を語られた。そのことが結局は彼らがイエス様につまずくという結果になりましたし、また彼らの不信仰のゆえに、他の場所であれば素晴らしい奇跡も、また知恵もお示しくださったところでしたけれど、郷里においてはほとんどそういうことをなさらなかったということになってしまったんですね。イエス・キリストは私たちを救うために私たちのところに来てくださるお方でありますけれど、救い主なるイエス・キリストだからといって皆が皆受け入れるわけではありませんし、またイエス・キリストを知ったことで救いやあるいは祝福に預かるというわけではないということを、郷里の人たちの姿を見て私たちは知らされるわけですね。ですからこのことが記されたことは、ただイエス・キリストの郷里の人たちが不信仰だったよというお話をしたいわけではなくて、かえってそのことをそのままに記すことによって、何が彼らのつまずきになってしまったのか、何が彼らの不信仰につながってしまったのか、そのことを私たちが知ることができるように、またそれを知ることによって私たちがイエス・キリストにつまずかないように、あるいはまた不信仰に至ることのないように私たちを教えるためのお言葉でもあると、このように思わせれるわけですね。ですからイエス・キリストをこの世界に送ってくださった神様は、 私たちに対してつまずくことがないようにしなさいと私たちに語ってくださっているのであり、また私を信じるものでありなさいとそのように語ってくださっているのですね。ですから私たちはそのようにイエス様の教理の人たちの姿を見ながらですね、私たちはつまずくことなく、そして信仰を固く保って、そして神様が私たちに与えてくださる御心が全て成就することができるように前に前にと進んでいきたいとこのように思うわけであります。さて、このイエス・キリストのことについて、彼らがなぜつまずいてしまったのか、またどういう意味で不信仰になってしまったのか、まあそのことをですね、今日の御言葉を通して紐解いていきたいと思います。54節にですね、そして教理に行き、街道で人々を教えられたところ、彼らは驚いて言った。この人は、この知恵とこれらの力ある技を、どこで習ってきたのか。少なくともですね、教理の人たちは、イエス・キリストを迎えたことによって、この人々はですね、驚いたんですよね。本当に心からびっくりしたわけです。それは、イエス・キリストを通してなされている技を見ましたし、そしてイエス・キリストが語る言葉も聞きましたし、そうしたところですね、彼らがこれまで経験したことがないようなですね、本当に驚くべきことがそこにあったんですよね。ですからそういう意味では、教理の人たちはイエス・キリストにお会いしたときに何も感じなかったとか、何も分からなかったということではなくて、少なくともイエス様の技と、そしてイエス様の知恵、言葉をですね、聞いて、本当に心からびっくりしたということなんですよね。で、この教理でなかったならば、このイエス・キリストが行う技ですね、奇跡的なこと、それからまたイエス・キリストの言葉を聞いて、びっくりして、それが理由となってですね、イエス・キリストを信じて、イエス・キリストを通してますますその神様からの恵みを受けるという、こういうふうになっていく人たちが多かったわけですよね。ところがですね、同じ御業と同じ言葉を聞きましたけれど、教理の人たちのですね、反応は全く違ってたということです。何が違ってたのかという話になるんですけれど、それはですね、彼らが実はイエス・キリストがこの教理で育ってきたわけですから、ですからイエス・キリストのことについて他の地域の人たちとは別にして、彼らはですね、イエス・キリストのことについていろいろなことを知ってたんですよね。ですからイエス・キリストだけではなく、このイエス・キリストがお父さんはヨセフだよね、あの大工のね、でお母さんはマリアだよね、あの人だ、そしてここにも書いてあるように、このイエス・キリストの兄弟たち、ヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダという名前まで出てきますし、そしてまた妹たちもいるよね、というような話になるわけですよね。あの家に嫁いだ彼女、向こうの家の嫁となった彼女。そんな風にですね、この教理の人たちは、他の地域の人たちに比べると、圧倒的にイエス・キリストのことについて知っていることが多かったということなんですよね。ですから、イエス・キリストに対して人々がつまずいてしまった、イエス・キリストのことを受け入れて、信仰に至ることがなかったのは、実は彼らがイエス・キリストのことについてすでに知っているということがあったからだということを私たちは心に留めなければなりませんね。私たちは何かを知っているとか、何かができるとか、そういったことはいいことだというふうに思っています。確かに知っていることとか、また何かができるということはですね、それは良いことということができますね。日頃の生活の中でパソコンを扱ったりですね、それ以外に車の運転であったり、いろんな時にですね、 私たちはそれが何であるのか、そしてどういうふうに使ったらいいのか、どういうものなのかということを知っていることで、それを利用することができますし、またそういう知っていることがたくさんあることによって、私たちの生活もですね、やりやすい、良いように過ごすこともできるということもあるわけです。ですから知っているということ、それは決して悪いこととは言えませんけれど、ただ私たちがですね、その知っていること、知っていることの中にとどまってですね、その知っていることの中にとどまって、その知っていることだけで構成されている世界の中にとどまって生きようとするということがですね、実は大きな問題になるんだということを今日の聖書の箇所を通して知るわけです。ですから彼らはですね、イエス・キリストの言葉やそして技をこの見ましたけれど、大変びっくりしたんですよね。びっくりしましたけれど、結果的にはそれを素直に受け入れることができなかった。なぜならば、イエス・キリストはそういうことを当時幼かった時には語ってなかった。また、幼かった時のイエス様が、こんな素晴らしい出来事、見業をですね、行うこともなかった。いや、大工として働いているその時にも、そういうことはなかった。一体、私たちが知っているイエスとは全く違う姿を表しているこの、イエス様は、一体どういうことなんだと、こうして、イエス・キリストのことを知ってたがゆえにですね、イエス様の知ってたがゆえに、彼らが知ってるイエス・キリストと、今目の前に立ってらっしゃるイエス・キリストとのこのギャップですよね。その大きな違いということを結局受け止めることができなかったということですよね。我々はですね、こういう想定外と言いますけど、自分が想像している範囲を超えたですね、想定外の出来事に遭遇したときに、ほとんど多くの人たちはですね、これは一体どういうこと?と受け止められないという形になりやすいですよね。これは日常生活でもよく体験することということができます。ですから、そういう意味では、彼らは目の前に救い主として教理を訪ねてこられたイエス様にお会いしましたけれど、この教理の人たちはそこに立っていらっしゃるイエス・キリストをそのまま受け入れるのではなくてですね、彼らは自分たちが知っているイエス・キリスト、イエス様のことをですね、フィルターとしてそこからイエス・キリストのことを見ようとしたので、彼らはそこにいらっしゃるイエス・キリストのことをそのままに受け入れることも、またそのままにイエス・キリストとつながることもできなかったと、こういうふうに言うことができるわけです。で、これはですね、別にイエス・キリストに対しての私たちの態度ということだけではないですよね。我々はですね、例えば、子供を育てるとかですね、あるいはまた誰かいろんな人たちとのつながりの中でお付き合いをするわけですけれど、そうすると私たちの中ではこう人と関わると、例えば10年関わっています、あるいは20年関わっていますとなると、その関わった 年数の分だけ私たちはその人のことがよくわかっているとこのように思ったりするわけですよね。ところがですね、本当は人一人という人はですね、いろんな可能性があって、でいろんな側面を持ってますから、実は私たちがよく知っていると思っているその人であっても、実のところは本当は知らないことの方が多いわけですよね。ところがですね、私たちは例えば自分が知っているその人との関わりの中で、その人が失敗することはよく見た。ね、また失敗しているよという話をよく耳にした。そういう話になると、私たちはですね、その人のことを失敗する人というふうに見てしまうわけです。ところが、天の父なる神様は、その人を失敗する人とさせるために、 この世界に誕生させたわけではなく、すべての人はですね、神を喜ばせ、あるいは周りの人たちに喜びを与える。その人自身が祝福として生きることができる。そういう存在として神様は人をお作りくださったわけです。ちょうどイエス・キリストが関わった人たちに本当に多くの祝福を与えてくださったように、本来私たち人間は神様が神様の子供として私たちに命を与えてくださったわけですから、我々の中にはですね、本当に神に喜びをもたらすことのできる、そういった言葉も、そういった行いも、行い得る、そういう存在である。また、自分自身のように隣人を愛するということができたときに、私たちは人を傷つけたり、つまずかせたり、悩ませたりではなくて、周りの人たちに対して喜びや平安や、あるいは満ち足りた思いを与えることができる、実はそういう存在にもなることができるわけです。ところが、私たちは自分たちが知っている限られた情報でですね、その限られた情報から、もしそれが否定的な、ね、そういうものであれば、なおのことその否定的にしかその人のことを見ることができない。その人のことを受け止めることができない。それで私たちはその人の可能性に目を向けて、その人が大きく成長するための手伝いをするというよりはですね、この人はダメな人だから、転ばないようにああしなければいけない、こうしなければいけない、いやいやもう何もさせないで縛っておこうみたいな形にですね、なることもあるわけですよね。我々はですね、結局、神のことであれ、そして人のことであれ、知っているということに基づいて、その人のことを見、その人を対応していくという話になるんですけれど、本当に私たちはですね、その人のことを知っているのか、いえ、知らないことの方が圧倒的に多いんだということを、本当は当たり前のこととして、私たちは知ってなければならないということですよね。我々はついついですね、自分たちが知っているというわずかな情報を頼りとして、すべてのことを分かっているかのように、そして正しく自分たちが対応しているかのように思いやすいということを心に留めたいというふうに思うわけです。イエス・キリストは別の箇所でもですね、このように言われたことがありますよね。あなた方が知ってると、ね、あなた方が知ってると言い張るところに、あなた方の罪が残るのだというふうに言われたことがあります。イエス・キリストはこの世界に来られてですね、知ってるつもり、分かってるつもり、でも本当は何も分かってない、何も知っていない、神のことについて、そして周りにいる人たちのことについて知るべきことを知ってないって。だからそのことを知ってらっしゃるイエス・キリストは、私たちのそのわからないところ、知ってると思い込んでしまっているその向こう側に本当は何があるのかということを私たちに教えようとされたわけですよね。例えばイエス・キリストが律法の中で、聖書のね、教えの中で、とても大切なことの二つがあると言われて、一つがですね、後の方で語りましたけれど、自分のことのように、隣人のことを愛しなさいという、こういう言葉がありますよね。自分のことのように、隣の人のことを愛するというのは、もはやどういうことか。自分の命と、その人の命を同じように大切にするということですよね。それを別の言葉で言うんでしたら、同じ命に結ばれた家族として、その周りの人たちのことを見て対応していくんだよということです。私たちはですね、この便宜上ですけれど、自分以外のものを他人と表現するわけですよね。自分と他人という言葉で、認識しますよね。でも、この自分とかですね、他人とかという言葉もですね、注意して使わなければいけませんよね。よく他人事という表現がありますよね。他人事。その他人事というのは、 私と他人とは別人格で、そして全然関係のないところでそれぞれ独立しているものだという、こういう考え方ですよね。で、そういうふうに見ていくと、聖書が教えてくださっていることをですね、何度聞いてもそのことの意味が結局受け取れないという方々もいらっしゃるんですよね。イエス・キリストはですね、皆さんここにいる父の御心を行う者は私の母であり、そして兄弟であり姉妹であるとおっしゃったことがありますね。血のつながり、いわゆるこの遺伝子上のですね、血液、それが血縁関係ではない、それは家族でないというのが私たちの考え方ですよね。要するに他人と思うから他人として見るわけです。ところがイエス・キリストは自分につながる人たちのことを他人、自分とは違うものと見るということでなくて、兄弟である、姉妹であると言われてですね、同じ命につながっている私たちというこの交わりを構成する一人一人だというふうにイエス・キリストは見るんですよね。ですから兄弟、姉妹というふうにイエス・キリストはおっしゃるわけです。ですからイエス・キリストはこのすべての人々がですね、私と他の人たちのことを切り離すことによって、結局は自分を大切にする、自己中心、自分の人生は自分のためにある、みたいな生き方をするって。で、それがその人にとっては当然そうじゃないかというふうに思うのかもしれませんけれど、でも、あなた方は本当にそばにいる人たちがあなたの実は兄弟であるということがわからない。あなたの姉妹であるということがわからない。あなたの命につながった。同じ命を共有する。そういった特別な存在なんだということがわからない。そのことをイエス・キリストは私たちに教えてあげたかったということなんですよね。ところがイエス・キリストがあなた方は兄弟なんだよ。姉妹なんだよ。本来あなた方は私たちと一緒に家族なんだよということをイエス・キリストは何度も何度もこうして私たちに対して語りましたけれど、でもそのことをですね、自分という殻の中からすべてのことを見るということをしてしまったがために、イエス・キリストがいくら家族だと言ってもですね、家族としては見えないんですよね。他人にしか見えないんですよね。ですからイエス・キリストはですね、こういったことも含めてあなた方が見えている、分かっているというところに、あなた方の罪はそのまま残っていくんだよ。あなた方が本当に解決しないといけないその問題は続いていくんだよと教えられるわけですよね。ですからイエス・キリストが教理の人たちのもとに現れた時のイエス・キリスト、そのイエス・キリストに対してそこに集まった教理の人たちにとっては、自分が知ってるイエス、ね、自分たちが知ってるイエス、そして自分たちが知らないイエスをその知恵と御業を通して驚くほどに衝撃を受けているんですから、それは体験しているわけです。でも自分たちが知っているイエスと、そして目の前に現れたイエス・キリストのこのギャップの中でですね、彼らはそれをどう受け止めたらいいのか、受け止められないという形になったということです。ですからその反応がですね、どうしてこの人がこういうことを語るんだろうか、どうしてこの人がこんなすごいことをするんだろうか、だってこの人は私たちがよく知っているイエスじゃないのか。お父さんヨセフなんだろう、間違いないよね。マリアお母さんだよね、というふうにしながら、自分たちが知っていることになお強くとどまって、ますますイエス・キリストのことを受け入れることができなかったということですね。で、その時に結局彼らが言うことができたのは、どこで習ってきたのかという、私たちが知っているイエスはこんなことが言える人ではないはずだ、こんなことができるはずのではないはずだということは、 私たちが知っているイエスがこういうイエスになるためにはもう考えられることとしては、どこか特別な人から何か教えてもらい、何か習って、それでそれを私たちの前でやっているんじゃないかという、こういう話になるわけですよね。そう言いながらも彼らとてですね、どっか世の中にはこれぐらいのことを語ることができるような本当に知恵に満ちた人がいるのかもしれない。あるいはまた、このイエス様がなさったような驚くべきことをすることができる人がいるのかもしれない。で、そういう人がいるとしたら、その人から教えてもらったから、イエス様はそれができるんだというふうに考えたということなんですよね。まあそう言いながらも、彼らの心の中にあることは、でも客観的に考えてみれば、そんなにですね、知恵を持っている人が世の中にいるとは思えない。あるいはこんな驚くべき技を行うことができる人がいるはずはないと。おそらくそれは思っているはずなんですよ。思っているはずなんですけど、でも目の前にいるイエス・キリストをどうにか自分たちが知っているイエス・キリストと辻褄合わせでイエス・キリストのことを一生懸命理解しようとすると、まあそういう話になるんだと思います。ですから今日の聖書の箇所で二度ですね、そこに集まっている人たちはどこで習ってきたのか。それ二度言ってますよね。ですからイエス・キリストを迎えた群衆がですね、その心の中にある、まあ何て言うんでしょうかね、共通する思いというのは、どこから習ってきたのか。もうイエス・キリストを目の前に現れた、救い主であるイエス・キリストをそのままに受け入れるということができなかったという。だから、どこかから習ってきたからできてるのかな、みたいなですね。結局、イエス・キリストそのものをですね、受け入れるということができなかったということですよね。ですから他の町々村々であったならばですね、イエス・キリストがこう教えてくれました、本当に感謝だ、イエス様がこういう御業を行ってくれました、本当に良かったねと。ですからイエス・キリストが行く先々にですね、病気の人、いろんな問題を抱えている人、また心の中に深刻なですね、その悩みを持っているもの、彼らはですね、お互いに声を掛け合いながら、イエス・キリストが訪れるところにみんな集まってくるということだったんですよね。彼らは、その私たちの前に立ってらっしゃるイエス・キリストをそのままに受け入れて、そしてイエス・キリストに助けを求めていく、あるいは教えを請うていく、そういうものになっていたんですよね。残念ながら、教理の人たちはイエス様のことを知ってたがために、知ってることが逆に、問題となってイエス・キリストを知ることができなかったということですね。このことはですね、とても大切なことですね。私たちは何かを知っているということはですね、その知っていることを手放さずに持ってこれで生活をしています。ですから、知っていることの中に留まるということはしてもですね、その知っていること以上の何かがあって、それを手にしたときに自分たちがもっともっと素晴らしいですね、歩みをすることができるということを想像することもできませんし、それを望むこともしないという人たちがほとんどだということなんですよね。でも知っていることを手放すことによって私たちは知ることができるわけです。私たちはこれまで周りの人たちのことを他人と見ました。他人と見るというですね、そういう自分のものの見方ですよね。それを捨てることができたときにですね、私たちは全ての人々は神にあって家族なんだなという新しいものの見え方、そして見え方が変わるということは関わり方も変わっていくということですよね。自分の自己中心であればですね、 自分の人生は自分が幸せになるための人生であると、このように思うかもしれませんね。でもそういう自己中心的なあり方を捨てることができると、私は神と人のために生まれてきたんだな。だから私は私を幸せにすること以上に、私は自分の手を持って神の御心をなし、また人々の幸せを生み出すために私は働いていくんだという話にもなりますよね。自分の語る言葉もですね、自分のために使う人もいます。でも他の人を生かすために使う人もいますよね。結局のところ、私たちが当然と思ってた、知っていること、それを手放したところに、私たちは新しいですね、生き方人生というのがあるということを知らなければいけないということですね。そして、人々はですね、このイエス・キリストは誰に習ってきたのか、誰が教えたのか、イエス・キリストが特別なものであると思えば思うほど、彼を特別にした誰か他の人がいるんだというふうに思うわけですけれど、でもイエス・キリストをですね、このように知恵があり、そして驚くべき技を行うことができるようにさせてくださったのは、実は人ではないんですよね。人ではない。私たち人間はですね、生きている中で、実際目で見ることができ、触れることができ、関わることができる人ばかりを見て生活してますよね。そして人の中には確かにわからない人もいますし、よくわかる人もいる。できない人もいますけど、よくできる人もいる。そして私たちはですね、成長意欲を持てばですね、この言葉において卓越するもの、行いにおいて卓越したもの、そういったものを模範として、それに倣って、それを得て自分も変わっていこうとするということはよくあることですよね。でも私たちもですね、そこに自分たちが知ってると思っていることの中に、実は知らないことがあるんだということです。要するに、私たちは人から学ぶ、人から得ていく、人に導いてもらう、人。私たちがですね、いつも念頭に置いてあるのは人なんですよね。なんかすごいことがあると、じゃあそのことを誰かがまた教えてやってたんだろうというふうにして、人を想定するわけです。でも、イエス・キリストはですね、人の側にいる人間として、この教理に来たんじゃないんですよね。神の子として、ね、神の子として、神の側にいるものとして、そして神様のご聖霊が伴うものとして、私たちのところに来てくださってるんですよね。だから、イエス・キリストのことを本当に知るためには、イエス・キリストを人が使わした人、あるいは人によって教えられた人、そういう見方をしたらですね、イエス・キリストのことを正しく理解することはできないということですね。我々はすべてのことを人間の範疇で考えますけれど、この世界をお作りくださった神様がいらっしゃいます。そして神様がご自身に似せて、我々に似せてと言って人を作ってくださいましたから、私たち人間が持っているものの本当のルーツというのはですね、神様にあるわけですよね。イエス・キリストは神の側の人として、神から使わされたものとして、そして神様からいただいたものを持って、この教理の人たちの前に立っているということです。そのことをですね、彼らの目が開かれて、そのことを受け止めることができなければ、イエス・キリストのことは到底ですね、理解できないということです。本当の意味で受け止めることができないということです。わけがわからない人ということになりますから、人々もですね、この方を信頼して、頼って、交わりを持っていこうとする対象には見えないということになるということです。そして、そのことがわからなければですね、イエス・キリストを通して、 神が私たちに対して証ししていることも、実は受け止めることができないものとなってしまうということですね。それは何かというとですね、人によって生まれて、人によって生きる普通の人間ですよね。そういうものではなくて、本来私たちは神様から命をいただいて、神の子として、そして神の子だからこそ当然できること、習得できること、それをもって成長して、我々は祝福の人として生きることができるんだと。こういうことですよね。ですから神様はイエス・キリストのこのお姿を通して、その歩みを通して、神の子というのはこういうものだよ。私の命に生きるものはイエス様のようなものとなるんだよ。私の命を受けているものはイエス・キリストのように知恵を持つことができる人になるんだよ。イエス・キリストのようなこういう御業を行うことができるものになるんだよ。これが本来は私たち人間の本当の姿なんだよということを神様はイエス・キリストを通して私たちに証ししてくださっているわけです。我々はですね、自分たちのことを知っていると思っています。人のことは大抵わかっていると思っています。でもそれは人間としての私、人間としての私たちということになりますよね。でも天の父なる神様は神の子として、神の側に生きるものはこういったものだよということをイエス・キリストを通して知らない私たちの本来の姿というのをイエス・キリストを通して見せてくださっているということなんですよね。ですから私たちがイエス・キリストを受け入れることができるのであれば、このその次にはそのイエス・キリストがなさっていること、またイエス・キリストのあり方はやがて私たち自身の姿になっていくんだ。私たちもそのようなものになれるんだということを私たちは知ることができるようになるということですね。まあ例えがいいかどうかわかりませんけれど、空を飛ぶ鳥がいますよね。空を飛ぶ鳥がいます。そして私たちがですね、空を飛ぶ鳥を見たとしてですね、私たちも空を飛びたいです。あなたはその空の飛び方を誰から習ったんですか？どう習ったんですか？どうしたら飛べると教えられたんですか？と、私たちが、その空を飛ぶ鳥にですね、尋ねたとしてですね、私たちがこうして空を飛ぶことができるようになるかって言ったら、それは当然ならないというのは皆さんもお分かりいただけると思いますね。鳥は鳥だから飛ぶことができるんです。そうでしょ？魚は魚だから海の中を泳ぐことができるんですよね。習ったからではないんです。それができるものとして作られたからということですよね。そうすると私たちがイエス・キリストを見たときに、どこかから習ってきたことであったら、私たちもどこかから習ってきたらいいわけです。あるいはイエス様から習ったらいいということになるかもしれません。でも習ってできることね、教えてもらってできることには当然限界がありますし、できないこともあるんですよね。イエス・キリストがどうして驚くべき知恵を用いたのか、あるいは驚くべき御業を行うことができる、できたのか、それはイエス・キリストが神の子、神様からの命をいただいたもの、そういう方だからこそそういうことができてたんだということを、実は我々も知らないといけないということですよね。私たちがイエス・キリストを信じました。イエス・キリストを信じたら、私たちの中にご聖霊なる方が宿ってくださると、これは聖書が教えてくださっていることです。そしてこのご聖霊が私たちの中に宿るときに、このご聖霊を通して私たちの中にですね、これまでは 人としての私たちしかいませんでしたけれど、ご聖霊を通して私たちの中にですね、新しい自分が誕生するんです。新しい自分が育っていくわけです。それは新しい命に生きるものと言っていいですよね。それが神の子、神の子の命を持つものとなるということです。ですから、私たちは神のこの命を持つことができたのであれば、私たちはですね、イエス・キリストと同じように語り、イエス・キリストと同じように行うことができるものとして、その命はどんどんどんどん私たちの中で成長していくものだということを理解しなければいけませんね。ところが私たちは知ってると、この知ってることに、こだわり、そこに留まるとですね、私たちは、その、イエス・キリストと同じように生きることができる、そのためにご聖霊もいただいているのに、私たちが知ってる私というのは、愛も変わらず失敗したことのある私、ね。で、ダメな私。で、いろんな問題を持っている私というふうに、自分が知っている私ですよね。自分が知っている私が、私が知るべき全てのことだとこう思っていると、私たちはせっかく新しい命に生かされてですね、イエス・キリストと同じ世界を生きることができるようになるにもかかわらず、私たちが知っていることにとどまるとですね、結局、イエス・キリストと同じものに変えていってもらえる。栄光から栄光、主の似姿に変えてもらう。その驚くべき恵みの世界を、私がそれを拒否し、そこに近づかずに、これまで通りの私の中に留まって生きようとするということになってしまうということなんですよね。ですから、古い自分は、本来私たちの中でどんどんどんどん遠くですね、古いものとして過ぎ去るようにさせていかなければいけないですよね。ですからそのような私たちの在り方、ね、それが変わっていくと、私たちは自分たちの周りにいる子供たちであれ、家族であれ、またいろんな兄弟姉妹であれですね、そういったものを見るときにですね、ああ、この人はあの時も失敗した。この時は嘘ついた。ああいうことをやった。そういうこともやった。私が知る情報ではその人はこんなダメな人だった。みたいなですね。そういうものにとらわれて、わずかのですね、知ってると言えないほどのわずかな情報でその人のことを決めつけ、その決めつけたことに従ってその人のことを扱っていくということになるんだったら、それは大きな過ちであると言わなければならないでしょう。私たちはですね、イエス・キリストを信じ、ご聖霊をいただいたことによって、もはや私たちは新しい命に預かるものとなったんですよ。新しい命に預かったということは、かつての古い自分ではないんですから。古い自分ができなかったことであったとしても、もはや私たちは新しい自分なんですよ。新しい自分ですから、今度はできるんですよ。今度はわかるんですよ。私たちはそこにいろんな技を行うことができるんですよ。私たちはそういうものに変えていただいているんですよね。私たちがそういう新しい自分を、新しい命に生かされている自分を信じ、受け入れ、それを知ることができるために、イエス・キリストは私たちすべての人々のですね、一番最初の神の子というところに立ってくださって、神の子は、要するに長男はこういうものです。長男がそういうものであるということは、次男、三男も長女も次女もですね、みんな同じことができる存在なんだよということを示してくださっているということですね。ですから、どうぞこの礼拝に預かっている方々が、皆様もですね、もはや人の側に立っているのではなくて、神の側に立っている神のこの命に預かるところに置いていただいているんだということを、どうにかして、心にですね、しっかりとこうして受け止めて、 それを心に刻んでいただきたいですよね。そしてそのように私たちが変えていただけるんであればですね、イエス・キリストは私たちのことを兄弟姉妹と見てくださっている。イエス・キリストが持っていらっしゃるものは全ての良いものを私たちに与えてくださるお方であるということは当然のことになりますから。ですから自分たちができないこと、わからないこと、イエス・キリストに心から頼っていってですね、それをいただき、また私が成長したときには、私が持っているものをイエス様が周りの人たちのために分けてくれたみたいに、私たちも同じように生きていくわけですよね。イエス・キリストは、私があなた方にしたように、あなた方もお互い同士そうしなさいと教えてくださいましたからね。ですから、今日の聖書の箇所は、なぜ教理の人たちが不信仰に至ってですね、その恵みを受けることができなかったかという理由を一緒に見てきました。ですから彼らのしたことを反面教師として、私たちは信じる者としてですね、イエス・キリストのことを受け入れて、そして新しくされた私たちのことも信じ受け入れて、これからどんどんどんどんイエス様に似るように、また父に似るように成長して歩んでいきたいと。このように思います。ではお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御言葉を感謝します。あなたがイエス・キリストを送ってくださり、救いの御業をなし、ご聖霊によって新しい命を私たちに与えてくださったことをありがとうございます。そして私たちがイエス・キリストが歩まれたように、同じように歩むことができるように、またイエス様がなさったことを同じようにすることができるように、私たちを成長させてくださることをありがとうございます。幼子のように、あなたが私たちにお示しくださっていること、心から信頼して、感謝してそのお言葉を受けたいと思います。どうぞ私たちを通しても、周りの方々にあなたの御業が豊かに表されますようにお願いいたします。感謝します。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。